人生を無駄にしてはならないんだって。そのように神様は私たちに警告なさいます。だから私たちは生かされている目的を知ることが必要です。我々信仰者、イエス・キリストを信じる者には務めが与えられています。大きな責任が神様によって与えられています。それはこのイエス・キリストを証しすることです。このキリストの素晴らしい救いを人々に伝えていくことです。どうしたかというと、我々は証し人として救われたからです。で、皆さん、私たちが真剣に考えなきゃいけないことっていうのは、どうして神様は私に今日という一日を与えてくださったからです。なんで神様は今日私にくださったのか。もう皆さんご存知のように、偶然にあなたは今日生きてるんじゃないんです。神様があなたを生かしてくださってる。じゃあ生かしてくださってる神様の目的は一体何なのか。なんであなたが生きてるのかです。さっきもお話したように、その目的というのは、この私たちの素晴らしい救い主になる神様のことを人々に伝えていくためです。そのために神様はあなたや私に今日与えてくださった。じゃあその大切な役割、その務めというもの、責任というものをどういうふうにして私たちは果たしていくのか。もうすでに見てきたように、私たちの力ではそれは無理なんです。神様の助けによってそれが可能なんです。神様の恵みっていうのは素晴らしいもんです。霊的に死んでいた私を神様は救い出してくださった。神様のことが全然分かんなかった、そんな私を、そして皆さんを神様は憐れんでくださって、私たちに真理を教えてくださって、そしてその真理を信じていくようにと神様が働いてくださった。それだけじゃないんです。我々はこうして御言葉を見るときに、神様の命令を見ます。神様が一体何を望んでいらっしゃるのかを見ることができます。かつて律法を守ることによって救いを得ようとしていた人々。そんなふうに信じていた人々にとって、神の命令というのは非常に大きな重荷でした。こうすれば罪の許しが得られる、こうすれば永遠の命を得ることができると神様が私たちに命じられたとします。これをしなさい、あれをしなさいって。そうすると私たちがすぐに気づくことは、到底私たちの力ではそれを達成することができないということです。神様が律法を与えられたのはどうしてなのか。神様の基準を示されました。その基準を示すことによって、我々がどれほど神の基準から外れた存在であるかを明らかにするためでした。でも人々は思ったんです。自分たちの力で頑張ってやれば、この神の命令を守ることができる。神様の律法を私は守っていくことができる。そして私は救いを勝ち取ることができるって。そんな目的で律法が与えられたのではなかったんです。我々は神の助けがいるんだということを知らしめるために神様は律法をくださった。今私たちは神様の律法を無視するわけじゃありません。それを見ると神の基準が明らかになります。何を神は私たちに望んでらっしゃるのか。あなたや私を作ってくださった神様は何をあなたや私に期待しているのか、それがわかります。例えば、すべての点で清くあるとか、すべての点で完全であるとか、それが神があなたや私に望んでいることです。かつての律法によって救いを得ると信じていた人々は、その律法を見たときに重荷と感じたでしょう。だって自分でそれを守ることはできないし、自分で神様の要求に応えることのできるような、そんな正しい清いものになることはできないことを知っているからです。じゃあ今の我々、皆さんは そして私は神の律法を見たときに、神の命令を見たときにどう思うのかって。これを守んなきゃ救いを得ることはできないなんて思いません。神の命令を見たときに私たちは神が望んでいることは一体何であるかをそこで見出します。そして私たちは神様、あなたの助けによってあなたの望んでいる歩みを成していくことができるように助けてくださいって。自分の力や知恵に頼って生きる生き方ではなくて、神様の力と知恵に頼って生きる生き方、そういう歩みを我々クリスチャンするんです。だから神の命令を見たときにそれは重りとはならないんです。逆に期待となるんです。希望となるんです。神様がどんなふうに私を変えていってくれるのかって。神様は私たちに繰り返しこのように生きなさい、このように歩みなさい、そのことを教えてくださっています。もう皆さん、御言葉を見ると神の御心というものが溢れているでしょ。神が何を望んでおられるか明確です。そして我々クリスチャンはそれを見るときに、神様、こんなふうに生きていきたいです、どうぞ助けてください、あなたの助けがいります、そうして神の恵みをいただきながら我々は信仰の歩みを成していくわけです。でそんなふうに生きるのがクリスチャンであり、そんなふうに生きた信仰の先輩たちが聖書の中にあふれているわけであって、その中でも私たちが注目したい人物はパウロであります。パウロは当時ローマに存在した教会のクリスチャンに宛ててこの手紙を書いています。ローマ人の手紙を、彼らに励ましを与えています。彼らにこんなふうに生きていきなさいという勧めをなすんです。それが今日私たちが学んでいこうとする12章のところに記されています。12章のところを見てみますと、1節と2節を見たときに、神様に対して正しく生き続けていきなさいということを教えます。神様に対して正しくありなさい。それが12章の1節と2節で言うことです。3節から21節まで、終わりまで見ていくと、今度は人に対して正しく生き続けていきなさい。そのことを彼は教えるんです。神に対して正しくありなさい。人に対して正しくありなさい。なんか思い出しません、皆さん。イエス様に、戒めの中で最も大切な戒めは何ですかって聞いたときに、イエス様がお答えになったのは、神を愛すること、隣人を愛すること、ね、これはただユダヤ人だけに与えられた教えじゃないんです。私たちにも同じように与えられているんです。パウロがそのことをここで命じているんです。でこの御言葉を見ていると、ローマ人の手紙を見ていると非常に興味深いところっていうのはね、皆さんね、12章になってやっとこんな風に生きていきなさいという教えが始まっていくんです。1章から11章を見たときに、特に9章から11章を見たときに、これはイスラエルの話になってきます。ですから1章から8章までを見たときに、パウロはそこで何を教えているのかというとね、神様の恵みを教えるんです。神様がどんな素晴らしい恵みを与えてくださったのかということを教えるんです。罪からあなたは解放されたんだって。あなたには聖霊が与えられてるって。あなたは神の子供とされたんだって。あなたは何があっても神様の愛から引き離されることはないんだ。永遠が約束されてるんだって。そういった神様が私たちに与えてくださったその素晴らしい恵みの数々を話した上で、彼はこう言うんです。12章の一節に、そういうわけだから。こんなふうに生きていきなさいって。とするとですよ、皆さん、あなたや私がクリスチャン生活を成していくために、我々はしっかりと神様の恵みを覚え続けていくことが必要です。別の言い方をすると、我々は常に神がどんなに私を愛してくださり、 どんな大きな犠牲を払ってくださったのかを忘れてはいけないということです。イエス様の十字架とその復活の御業を我々は常に覚えて歩むことが必要です。でなければ、私たちが経験したように、同じ働きを継続してやっていながら、心の状態が違います。ある時は喜んでしていたことが、ある時からただの義務感で行ってしまうことになってしまう危険性があります。ありましたでしょ、そういったことって。なんとなくやってるけども喜びがなくなってきた。やってるけども感謝がなくなってきたって。何もしてないのか、何かしてるんです。してはいるんですけども、心がそこにない。こうしてパウロがこんなふうに御言葉を記した様子を見ていくと、ね、あなたや私にとって必要なことっていうのは、どんな時でもしっかりと神様の恵みがどれほど偉大なものであるかということを忘れちゃならないって。いつも私たちはキリストの十字架を見て、そして復活の死を覚えて、このすべての御業が自分のためであった。ここまで私が愛されてるんだということをしっかりと覚えて生きることが、どれほど私たちにとって大切なのか。神様の恵みを語った後、パウロは、このような祝福をいただいたんだから、あなたは神の前にふさわしい、新しい人生を歩む責任があるんだと彼は教えていくんです。この12章のところを見ていきますと、さっきもお話したように3節から最後のところ21節までは人に対する行い、人に対して正しくあれということを彼は教えるわけですが、ちょっともう少しそれを細かく見ていきますと、3節のところを見たときに、ここに神様は各自に、すべてのクリスチャンに特別な賜物が与えられていることを教えるわけです。神が各々に分け与えてくださるんです。同じパウロがコリント第一の手紙の12章の18節のところでこう言うんです。神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったんだ。こんなふうにコリント第一の手紙の12章の18節が教えます。体の中にそれぞれの器官を備えてくださった。これは私たちの肉体の話をしているのではないということは明らかです。イエス・キリストを信じるすべての人が属する、キリストの体の話です。我々の肉体がそうであるように、いろんな器官からなっているように、そしてそのすべての器官が大切であるように、イエス様を信じている人々は、すべて、大切な存在だって言うんです。だから神様は皆さん一人一人に特別な賜物を与えられているんです、ね。何度もお話しするように、だから我々クリスチャンは、私なんて役に立ちませんとかね、私なんて何もできませんとか、私なんて生きている資格がとか価値がとか、そんな偽りに騙されちゃいけないんです、我々クリスチャンは。だって神様がおっしゃっていることに私たち立たなきゃいけない。神がおっしゃっているのはあなたは特別だと。神様はあなたに特別な賜物を与えたというんです。この世界広しといえども、あなたと同じ賜物を持っている人は二人としていないんです。あなたしかいないんです。そして神様は今日を生かしてくださっているということを見たときに、間違いなく神様はあなたを使ってくれるんです。パウロはそのことを言うんです。一人一人に特別な賜物が神様から与えられているんです。同時に4節から8節を見たときに、その賜物をじゃあどうしたらいいのかということについて彼は教えるんです。いいです。皆さん一人一人に神様は特別な賜物をくださっている。じゃあその賜物をどうしたらいいのか。隠しといたらいいのか。ほっといたらいいのか。御言葉が教えるのは、その賜物を他の人のために使いなさいというんです。つまり働くということです。その賜物を用いて主に仕えていくこと、人々に仕えていくこと、教会において仕えていくことです。同じコリント第一の手紙の12章の7節のところで、パウロは、しかし皆の益となるために、 おのおのに御霊の現れが与えられているのですって、このようにコリント第1の手紙の12章の7節のところでパウロは教えます。皆の益となるためにって、ね、皆さんすごいことをパウロが教えたんです。あなたの神様から与えられた賜物は他の人たちの益となるんだって。それをあなたが用いることによって、あなたの周りの人々がそれによって祝され、それによって周りの人々があなたと同じように成長するって言うんです。だからクリスチャンは働こうとするんです。だからクリスチャンは自分の賜物を生かそうとするんです。それによって自分も成長するし、周りのみんなも成長するから。そして9節から最後のところを見たときに、我々は人々と接するときには愛を持って接することが必要だって言うんです。尊敬を持って接しなさいなんて言います。そしてたとえその相手が敵であったとしても、その人に対しても愛を持って正しく接していきなさいということを言うんです。悪に対して悪で報いてはならないって。なかなか人間のその付き合いというのは難しいものであって、いろんな人がいるわけです。いろんなことを言ったり、いろんなことをしたりする。でも私たちクリスチャンの責任は、相手がどのような人であろうと、どのようなことをされたとしても言われたとしても正しくありなさいって。そんなふうにパウロはここで教えるんです。愛を持って接するように、どんな人に対しても愛を持って正しく接していくようにって、そういった話をここでパウロはするわけですけれども、その中で今から私たちは特にこの11節の御言葉をご一緒に見ていくわけです。おそらく多くの皆さんがこの御言葉をご存知だと思います。いろんなところにこういった御言葉が書かれた額があるのを見たこともあります。勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさいって、たくさんの勧めをパウロはここでなすんですけれども、あえて私たちはこの11節の御言葉、この御言葉を今からご一緒に見ます。3つの勧めをここでパウロはなしてますでしょ。3つの勧めを、それはクリスチャン一人一人がその人生を無駄に過ごさないためにです。そのためにこの3つの勧めをしっかりと私たちは覚えることが必要です。1つ目の勧めは何か、怠けないということです。怠け者となるなということを言うんです。勤勉で怠らずとパウロは言いました。勤勉でありなさいって、怠けてはならないということ、これは何もパウロだけが教えたわけではなくて、ヘブル人の手紙の著者もそのことを読者たちに訴えるわけです。ヘブル人の手紙の6章のところでこう言います。そこで私たちはあなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるように切望します。それはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためです。こんなふうにヘブル書の6章の11節と12節のことで記されています。怠けないで、信仰の先輩たち、神様に従っている人々、彼らを習って生きていくように、そんな勧めをヘブル書の著者はするわけです。またパウロはガラテヤ人の手紙の6章のところで、善を行うのに相手はいけません、失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります、こんなことをガラテヤの6章の9節のところでパウロが語っています。というのは、私たちは人々に善を行う、正しいことを行っている。でもなかなか変化が生まれない。状況が変わってこない。人が変わらない。そうすると私たちはもう諦めてしまって、もう仕方がないわ。そうすると、これまで正しく生きてきたのに、善を行ってきたのに、そういう生き方をやめてしまおうって思ってしまう。いいです。御言葉が何て私たちに勧めるのかって。 やめたらあかんって言うんです。継続してずっと人々に対して善を行っていきなさいって。失望するなって言うんです。なぜかっていうと、必ずその良い働きに対して刈り取る日がやってくるからって。兄弟姉妹の皆さん、神様があなたが私に望んでいることは、どんなことがあったって怠けることなく神様の前に正しいことを行っていくんです。人々の前で正しいことを継続していくって言うんです。二つ目に彼が進めることっていうのは、今度は肯定的な進めをなします。さっきは否定的でした。こういったことをするなって言うんです。今度は肯定的にこういったことをしなさいって言うんですが、熱心であれと言います。霊に燃えと書いてます。この燃えるっていう言葉は、沸騰するとか、泡立つとか、比喩的に熱心とか熱烈とかっていう意味がも、そういう意味のある言葉です。この霊という言葉を見ると、ある人はこれは聖霊を指してんじゃないかって。ある人はいやいや、これは人間の霊の話をしてるんだ。非常にそのあたりのところは分かりづらいことです。でも、我々は心配する必要ない。どちらも関連するからです。というのは、聖霊なる神様は、イエス様を信じた私たちの内なる人、我々の霊に対して働きをなします。エペソ人の手紙の3章でパウロがこう言うんです。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。出てきましたでしょ、皆さん。16節に。エペソの3の16に。御霊の力によって何が起こるかって。あなた方の内なる人を強くしてくれるようにって。私たちイエス様を信じた者は、神様と交わりたいと思うし、神様に喜ばれることをしたいと思う。どうしてかっていうと、私たちの内が変えられたからです。新しく生まれ変わったからです。そして聖霊なる神様は私たちの内に働いて、そういった思いを強めてくださるんです。もっと主に仕えていきたい、もっと主に喜ばれることをしていきたい。そういうふうに聖霊なる神様は私たちの内に働いていかれるんです。その話を、パウロはこのエペソ人の手紙の3章でも教えるわけです。だから神様の働きっていうのを見たときに、神様は私たちの心に働いて、私たちがどんな境遇にいても、どんな状況の中にいても、その中にあって臆することなく、そこで熱心に奮い立って御心を行っていこうという、そういった力を、そういう励ましを与えてくれるんです。ちょうどパウロが主によって励まされた時の話をしています。主は幻によってパウロに現れて、こんなことをパウロに告げたと、使徒の働きの18章のところで教えます。18章の9節のところから。皆さん覚えておいていただきたいことというのはね、この当時まだ御言葉というものが新約聖書も完成していなかった時期です。だから神は特別な方法で人々に語られました。こういった形で神様の啓示を、メッセージを伝えた。幻とか夢で。でももうそういった時代は終わりました。神様の御言葉が完成した以上、神様はそういった方法で私たちに特別なことを教える必要がないんです。我々はこの御言葉を見るときに、ここに神様の完全な啓示を見るんです。これが神様が我々人間に伝えたいメッセージです。相手が人間のような間違いを犯す存在であったら、ごめん、ちょっと書き忘れたわ。特別な啓示が必要かもしれない。でも相手は神様です。失敗することのない、間違うことのない神様です。神は完全なものを私たちに与えてくださった。この私たちは神様の啓示を見るときに、御心をはっきりと知ることができるわけです。主は幻によってパウロにこう言うんです。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民がたくさんいるからと言われたって。ね、恐れるなって。私があなたと共にいるからって。 こんな励ましは聖書の中で何度も神様が人間に対してなさったことです。私の助けはどこから来るんだろうと。私の助けは天地を作られた主から来るって詩編の著者が言いました。なんという励ましの言葉でしょう。詩編の121編の1節と2節のところに、一体私を助けてくれる力はどこから来るんだろう。天地を作られた神様から来る。そんな神が私たちと共にいてくださる。私たちを励ましてくださる。我々に力を与えてくださるんです。だからね、皆さん、御言葉の中を見たときに、イエス様が昇天するときに、天にお帰りになるときに、私は父なる神にお願いして、あなた方のためにもう一人の助け主を与えると言われた。その方があなた方といつも共にいるって。神様ちゃんと分かってらっしゃるんです。私たちがどんなに弱い存在であるか、どんなに罪深い愚かな存在であるか。だから神様は私たちが御言葉に従い、神様の御心に沿って生きていくために必要な助けを備えてくださったんです。聖霊なる神様です。ここまで神様はご配慮してくださってる。ここまで神様は私たちのことを分かってくださってる、ね、だから最初にお話したように、我々は神様の命令を見たときに、御心を見たときに、自分の力で、そうすると重荷になります。でも神様が備えてくださったその助けによって、それを実践していこう、そのように歩んでいこうとするときに、私たちは希望が与えられます。神様がどんなふうに私を変えていってくれるのかな。こんな愚かなもの、こんな弱いもの、こんな何もできないもの、ね、皆さん、それが我々クリスチャンの希望です。神様おっしゃったことを実現なさるんです。特別な賜物を与えられたし、神様それを用いなさいと言ってくださってるし、それを用いるために必要な助けを与えてくださってるし、必要なことは私たちが分かりました、神様私を使ってくださいと、そう言って主に自らを委ねていくことです。そしてね、聖霊なる神様が私たちのうちに働きをなしておられるとき、別の言い方をすれば聖霊なる神様が私たちを支配しているとき、その時には間違いなく我々は喜びを持っているし、感謝を持っています。そしてますます神様に従っていこうという思いを持ちます。思い出しますでしょ、皆さん。本当に主によってあがなわれたことを喜んでいる時って、私たちはそういう思いが強いじゃないですか。もっと主に従っていきたい。その時にはもういろんな悲しいことがあっても、辛いことがあっても、私たちは喜んでいるし、賛美してるじゃないですか。自然と内側から賛美が湧き上がってくる。涙流してても、感謝できない状況にいながら、私たちはその状況を感謝する。一体そんなことはどこから起こるんでしょう。なんでそんなことが私たちのうちに起こるんですか。神様がそんなことを私たちのうちに起こしてくださっているんです。それは聖霊なる神様が私たちのうちで働いていらっしゃるからです。そんな働きを聖霊は私たちのうちになすんです。だから私たちはその力をいただきながら、助けをいただきながら生きていくことが必要なんです。じゃあそうすると、この聖霊の神様に満たされて、聖霊の神様の助けや力をいただきながらどうやって生きていくのか、簡単なことです。いいです。まず一つ目に、それを我々が望むことです。私たちの問題というのは、神様に対して結構です、必要ありませんって言うんです。やってみます、自分で。ちょうどダダッコが、わがままな子供が助けを与えようとしている親の手を払いのけて、自分でやりますと言ってるような。必要なことは、神様、あなたがおっしゃったように私は生きていきたいから、あなたがおっしゃったようにその助けによって生きることができるように助けてくださいって。聖霊なる神様の助けがいります。ありますでしょう、皆さんも。突然電話がかかってきたって、電話の向こうで誰かが非常な問題を抱えてる、辛い問題を抱えてる、何します、皆さんだったら。最初に祈りますでしょ。神様、知恵をくださいって。どんなふうに話していいのかわからないですって。どんなふうに答えてあげたらいいのかわからないですって。もう一回祈ったからそれで終わるじゃない。 話をしている最中に神様助けてください、神様教えてくださいって祈りながらやるじゃないですか。問題がない時でも我々そうやって生きるんです。神の助けが必要なんです。知恵がいるんです。そしてそれは私たちに与えられているんです。だからまず我々がそういう生き方をしようとするんだったら、それを望むことで求めることです。そして我々は罪から離れなきゃいけない。罪を犯していながら聖霊が働くことなんて不可能なんです。神様に喜ばれる生き方をしていこうとするならば、神様が喜ばれない生き方というものを我々の生活から除かなきゃいけない。だから私たちは罪から私たちは離れていくことが必要です。同時に我々はこの御言葉というものをしっかり蓄えていくことが必要です。確実なことっていうのはね、喜びがないとき、感謝がないとき、本当に主に従ってあんまり行きたくないなと思っているときの信仰生活っていうと、間違いなく祈りもないし、御言葉を読む時間もないし、キリストを明かしする時間もないし、ね、そうするとどんどんどんどん食べ物を食べないと体が痩せていくように、神様とのそういった交わり時間がなければ、私たちの信仰がどんどんどんどん痩せ細っていきます。でも我々は聖霊なる神様に満たされながら、その力を助けをいただきながら歩んでいくことができるんです。神様おっしゃるんです。神は私たちのうちに働いて、私たちに対してそのような強い思いを、私たちの内側を励ましてくださり、力づけてくださるって。そのためには常に我々は神様の助けをいただき続けることが必要です。熱心であれって言うんです。そして三つ目に彼が教える、また与える勧めというのは、主の再臨を覚えることです。もう一度この12章の11節を見てください。主に使いなさいって記されています。主に使いなさいって、私たちにとって必要なことは、我々がなす働き、時にはこんなことしててなちゃあかんわと、こんなことしててええんかいなと我々が思うことがあるかもしれない。でもね、皆さん、私たちがなすことっていうのは、主に対してなしていることを我々はしっかり覚えなきゃいけないんです、ね、我々は主に仕えてるんです。我々はそのしもべなんです。写本にはこの主に仕えるという二つの読み方がここに存在しています。主に仕えるというのと、時に仕える、時間に仕えるという、この二つの読み方があります。じゃあどちらなのか。日本語の聖書は主に仕えるというその訳を取りました。でも先ほどと同じように、主に仕えるでも時に仕えるでも全く違う話をしているわけではありません。時に仕えるというのはどういうことか。これは機会を捉えなさいというんです、ね、機会を捉えなさいというんです。ちょうどパウロがエペソビトの手紙の5章の15節のところから、そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。機会を十分に生かしなさいとこう言ったんです。また同じパウロがコロサイ人の手紙の4章の5節のところで、コロサイの4の5でも、外部の人に対して賢明に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさいと言うんです。もちろんこれは外部の人々だから、イエス様を信じていない人々に対しても、機会を用いなさいと言うんです。ガラテヤの6章の10節のところを見たら、今度は信者に対してこう言うんです。ですから私たちは機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに義を行いましょうと書いてます。ガラテヤの6章の10節のところに。そうするとですよ、相手がイエス様を信じておられない人であっても、信じている人であっても、我々はありとあらゆる機会を用いて賢いことをやれって言うんです。賢く生きろって言うんです。イエス様を信じておられない人たち、私たちの周りに溢れているじゃないですか、ね、そういった方が例えば来られたときに、私たちは祈りながら、神様、なんとか この素晴らしい救いを伝える機会を与えてくださいって、そういう機会を祈りながら探りながら時間を持つ。そしたら神様そういう機会を与えてくださいますでしょ。1時間説教することはできないにしても少しイエス様のお話をすることはできる。クリスチャンと時間を取っているときに一緒に私たちはその機会を用いて神様の素晴らしさを明かして神様を崇めることができる。時間を、時を、機会を捉えていきなさいって。チャンスがいっぱいあるから。素晴らしい救いのメッセージを語る機会も、そして神様の素晴らしい恵みを語る機会も溢れてるから、だからそういう機会を無駄にすることがないように。機会を逃してはならないってこう言うんです。また例えば主に仕える。当然関連しているわけですよ。なんでそういうふうに一生懸命機会を持ちようとするのか。だって私たちは主に仕えるものだからです。我々の主人は神であり、私たちはそれに仕えるしもべに過ぎない。だから私たちは神様が望んでいらっしゃることを行い続けていこうとするんです。パウロはこんなことを詩編の使徒の働きの20章の19節で言います。私は謙遜の限りを尽くし、涙をもってまたユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えましたって。いろんな迫害があった。でもその中で私は主に仕えてったって。そんなふうにパウロが使徒の働きの20章の19節で証しをするわけです。これが彼の生き様でした。こんなふうに彼は生きたんです。だから私たちもどんな時であっても主に仕えるものとして仕えていくことです。そして私たちは主に仕えるものであるがゆえに機会を用いることです。で、皆さん本当にいろんな人に出会うときに祈りながら、神様あなたに喜ばれることをなすことができますように、助けてくださる神様です。そうして私たちを使ってくださいます。でももし我々がそういった大切な機会をみすみす逃してしまうなら、これ残念なことです。バークレーという一人の神学者がこう言うんです。戻っては来ない事柄が三つあるって。放った矢、話した言葉、失った機会、無駄にしちゃいかんっていうんです。今日生かしてくださってる神様が今日機会をくださる。だからその機会を有効に用いてこのキリストを明かしていくようにって。コリント第一の手紙の15章の58節のところで有名な御言葉です。ですから私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですからって。パウロはこんなこと言うんです。あなたは主に仕えてるんだって。そしてあなたが主のためになすどんな小さなことも決して無駄じゃないって。お家に来られる誰かにイエス様の話をした。誰も聞いてないかもしれない、その人だけ。でも神様は見てらっしゃって、その働きに対して報いを与えるって言うんです。私はもうまだ今のロシアがソビエトの時代にある教会でこの御言葉を彼に話しました。そうしますとね、何十人のロシア人たちがやってきて、言葉は分かりませんでした。もちろん通訳はもう他のことで忙しかったから。でも分かったのは、彼らは大変な状況の中一生懸命主に仕えてた。 じゃあ何が一体彼らを駆り立てていったのか。彼らが私に教えてくれたことっていうのは、主が帰ってこられるから。もう主が帰ってこられるんだから。だからその時まで私は熱心に主に仕えていきたいって。これは今の私たちもしっかりと覚えなきゃいけないことです。我々は主に仕えるものです、皆さん。そんな素晴らしい特権に神様は私たちを招き入れてくださった。悪魔に仕えていたものが主に仕えるものに神によって変えられた。そしてその神様が望んでいらっしゃることを我々が実践するために必要な助けまで備えてくださった。だから今の私たちに必要なのは、神様どうぞ私を使ってください、私はあなたに用いられたい、あなたの素晴らしさを明かしていきたい、ではありません。使ってください、主よ私をって。こんな私をあなたは救ってくださったんだから、残された短い人生というものをあなたのために生きていきたいから、私を使ってくださいって。これが御心なんですよ、皆さん。これを神様望んでらっしゃるんです。問題はその御心を知ってそれを実践するかどうかです。私たちの問題は聞くだけです。なるほど、そうか。でもそれを行わないんだったら、果たしてそれを主が喜んでくださるんでしょうか。主のためになすことはどんな小さなことでも絶対に無駄じゃないって。主がそれに正しい報いをくださるから。だから私たちは、人が見ていようと見ていまいと、自分が望むような結果が起ころうと起こらまいと、私たちは主が望んでおられること、主の御心に従って生きていこうとするんです。そしてその生き方に対して主は正しい報いを与えてくださるんです。そんな報い我々いただく資格なんかありません。だって神様がその技を成してくださったし、神様が全てのことをしてくださったんだから、神様がその祝福を受けるにふさわしい方です。でもそう約束してくださったんです。主にあって無駄じゃないって。いかがです、皆さんの人生。無駄に過ごしてません？日々を、時間を無駄に過ごしてません？どっかで怠けてません？信仰者として彼が言うことは、勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさいって、こんな風に生きていきなさいと。そうすればもう過ぎ去った時間は取り返すことはできない。しかし残された時間は正しく有効に用いることができます。そんなふうに生きていきません、皆さん。バークレーがこんなことも言いました。人生は短い、しかも人生は永遠のための準備の場である。キリスト者は燃え尽きることはあっても錆びつくことはできないって。錆びついてません？あなたの信仰生活。何をなすべきなのか、もう私たちには分かりました。どうぞその御心に従って生きてください。生きていきましょう。それが私たちのこの主に対する感謝の証の一つです。死なる神様、この時間を再び感謝します。あまりにも自分勝手な私たちです。あなたの御心を知っていながら、その御心に従おうとせずに、なおも自分の思い通りに生きていこうとする我々愚かなものです。神様、どうぞ私たち今あなたの前に自らのその罪を告白します。今日から神様、私たちはこの御言葉に、教えられた御心に沿って生きていきたいと願います。あなたが助けてくださることを知りました。だから私たちは期待します。どんなふうにあなたが私たちを助けてくださり、私たちを用いてくださるのか。主よ、どうぞ一人一人を祝して用いてください。あなたの素晴らしさを明かしする器としてそれぞれ用いてください。あなたの素晴らしい祝福がそれぞれのうちに豊かに与えられますように、そのことを心から願って この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。